2025年4月1日火曜日、時刻は午前7時50分になるところです。さて、数学する人生結びに入っていきますね。これは変者の森田正夫さんですね。結びのタイトルは新しい時代の読者に宛ててということになっておりまして、本文結構結び長いんですよね。これは221ページから246ページまであるんですけれども、これまで読んできたことの、まとめとしてしっかり読んでおこうかなと思いますね。本文こうなっております。岡清が亡くなったのは1978年、私が生まれたのはその7年後の1985年だから、生前の岡を私はもちろん知らないのだが、印象的なフレーズをそらんじてしまうくらい彼のエッセイは繰り返し読み返してきた。平易な日本語でまっすぐ、人としていかに生きるべきかを問う岡の思考に触れていると、借り物ではなく自分の手元にある言葉で繰り広げられる思考の力強さにいつも目を開かされる思いがする。そして一度も会ったことがないにもかかわらず、なぜか懐かしいと感じるのである。欧米から到来したいわゆる哲学が西洋の古典に明るいわけではない私には、どうしてもよそ行きの思想と感じられるのに対して、岡の思想には全身に馴染むような懐かしさがある。私は何も日本の言葉が特別優れていると言いたいのでも、自国の言語体験の中に安住してよい、よしとしたいのでもない。異国の言葉を血肉化し、外来の哲学をも身体化しようとする努力は尊いものであり、それ自体に価値があることは重々承知のつもりである。ただ歴史や風土など身体を規制する文脈から完全に自由な思考が存在しないこともまた事実だ。もう一度、身体を規制する文脈から完全に自由な思考が存在しないこともまた事実だ。私たちの思考は想像以上に生まれ育った大地に根を張っている。たまたま日本に生まれた人は意識しないにもかかわらず、たまたま日本に生まれた人は意識するしないにかかわらず、日本固有の風景や言葉、あるいは蓄積された文化の力を借りている。そういう意味で思考の生起する舞台は多分に個人の外まで広がっている。数学を支える認知過程もまた個人の肉体あるいは脳の中に閉じるものではない。岡はそのことを深く自覚していた。だからこそ日本にこだわり続けたのだ。身体を取り囲む環境を無視した思考は一見自由なようでいて、まるで根なし草のように頼りない。大地に深く根を下ろしてこそ思考にも個性の色合いが出る。 明治時代に欧米から日本に伝わった数学は種として近代の西洋世界で育まれたものである。古代ギリシャ数学を源流とし、イタリア世界を経由してフランス、さらには欧州全域からアメリカへと広がっていった数学文化の基調にあるものを岡はラテン文化の流れと呼ぶが、ラテン文化とともに、もとい、もう一度、古代ギリシャ数学を源流とし、イタリア世界を経由してフランス、さらには欧州全域からアメリカへと広がっていった数学文化、かっこ岡は触れていないが、本来はさらにインドやイスラム数学の影響をも考慮すべきだろう、かっこ閉じる。数学文化の基調にあるものを岡はラテン文化の流れと呼ぶが、岡に言わせればこれは日本で育まれた人、日本で育まれてきたものとは全然異質な文化なのだ。ラテン文化の流れそのものがレンゲの花のようで、私に分かりますのは日本的情緒、例えばスミレの花のようなものだけなのです。と岡は言う。レンゲとスミレの優劣を云々するのではない。レンゲにはレンゲの咲き方があり、スミレにはスミレの佇まいがある。スミレになるべき種子は、ただスミレとして目いっぱい咲くよりほかないのである。とここまでにしましょうかね。読みがいまいちでしたが、こういうふうにしてこれから解説していってくれますね。これはまあこのままこういうふうにして読んでいきましょうといったところで、時刻が7時57分を過ぎたところです。以上です。